東京ミーハー風。この番組はすでに東京には憧れていない男が日々の生活の中でハマっているものやことを紹介するミーハー風な番組です。さて今回のテーマは
東京ミーハー風。どうも徳松たけしです。そしてアシスタントの、
あ、そっか、あの、名前を決めなくちゃいけなかったよな。
いやいや、決まってる。いやいや、決まってるんです
よ。なんでしたっけね。
この、まさしとやすしなんですけど、どっちがまさしでやすし。
やし、どっちがどっちかも忘れたし、
そうですね。
あの、毎回まさしやすしでもなかったような気もするんですけど。
まあそうなんですね。いろんな名前だし、その冒頭のこの紹介が一番、あの、この後聞く人一番惑わしてるんですけれど。はい。
まあでも、図らずとも、
はい。
もう2年ぐらい前なんですよ。
ああ、そう。
一番東京ミーハー風の最新回は、
ね。そうですね。
で、まあ今回配信してる、これは、
はい。
もう我々のことを知ってる人しか聞いてないはずなんですね。
まあ、なるほど。そうですね。はい。
なので、まあ、詳しい自己紹介もいらないかな、と思うんで、まあ、簡単に済ましておきますけど。
はい。
徳松隆です。
おぉ。
なんで改名したんですかね。やんわり改名した。隆さん。はい、はい。そして、
徳松ゆきのぶです。
親戚のおじさんみたいな人出てきましたけど。
なんかルールからちょっと外れました、
ね。外れましたね。
初めて会った親戚のおじさんみたいな名前出てきましたけれど。
C で考えたんですよね。浮かばなかった。
いやたかしさんとゆきのぶさん。
もうわからへんだろし。
まあもう、あの、おそらくですけど、沢田さんと大さん。
で、ちょっとあの、最初だけ、はい、あの、まとめで、ちょっとインフォメーションして、させてほしいんですけど。
はい。
よろしくお願いします。
まあ、久々の東京ミーハーフ。
わー。
あの、配信がいつになってるかわからないですし。
はい。
今となって私自身、あの、配信がどこからされるのかもちょっとわからないんですけど。
ああ、そうなんです、
ね。確かに。
はい。
あの、収録の時点では、8月28日、日曜日となっております。
お
ー。はいはいはいはい、はい。
かつですね。最新の東京ミーハー風が、配信されたのが2020年やったと思うんですけど。
なるほど。
まあ、かれこれも2年ぶりぐらい。
ああ。
いいですね。
されるもんですね。不定期配信とはこのことですね。はい。
で、かつですね、今までのあらすじではないんですけど。
はい。
まがいなりにもその前回。あの、東京ミーハー風のイベントしようぜ、みたいな話をね。
やべえ。耳が痛いなぁ。
知ってたと思うんですよね。
まあ、出ましたね。
僕が言い出したやつです、もう。はい。
で、やろうやろう。で、それがきっかけで、うん、東京ミーハー風として、まあ、再復活したっていう感じなんですけど。
ああ、確かに。それの、前も空いてますからね、すでに。
そうです、そうです。まさかのその後、すぐコロナ禍っていう。
いやぁ、本当に。このイベントが原因だったんじゃないか。はい。
さすがにちょっとびっくりしましたからね。で、
ね、
当時我々も、あの、インフルエンザ並みにすぐ終わるんかなって思ってた。
いやー、それは思ってましたよ。
思ってました。
今話しながらなんか記憶にあるのが、6月ぐらいにイベントできたらいいなとか、なんかゴールデンウィークがとかなんか言ってた気がするんですけど。もう全然そんなことはなくてね、もうあれから2年が経つっていうのが今日ですね。
ああ、なるほど。はい。
で、ぶっちゃけ東京ミーハー風のことはもう僕の頭からはこう、忘れ去られていってたんですけど。
まあ、でしょうね。はい。
すっかり。
イベントは当然のこと。はい。
あの、コロナ禍初期の2、3ヶ月は、ああ、イベントできひんくなったなとか、こういろいろ思ってたんですけど。
はいはいはい。
まあ、我々もね、生活が何かと様変わりしてるはずなので、まあその生活の中でちょっと忘れ去られていってたんですね。
うんうん。
でも最近ちょっと、徳松さんの方で、
はい。ま
あ、動きがあったようなので。
動きがありまして、まあ、そうですね。まあ、前回の、ミーハーテーマ。
はい。
という部分。
ああ、テーマ。はい。はい、ありましたっけ。
その、前回のミーハーテーマが、この東京ミーハーという番組に、風という言葉をつけたんですけれど。うん、まあ、今回の、ミーハーテーマによって、僕はおそらくこの風がまた外れるんじゃないか
な。ああ、そうなんですね。なんかもうお前ミーハーじゃないやんかっていう話になって、東京ミーハー風になったと思うんですけど。
はいはい。
また、ミーハーになった。
また、 僕はミーハーになれると。なりたいわけじゃないんですけど、なれるんじゃない。
あ、そうなんですね。
と思ってます。
でも、ぶっちゃけ、僕も大さんも、その徳松さん側に何があったのかっていうのは、なんとなくは聞いたんですけど、何も知らへんのですよ。
はいはい。
そうなんですよね。
ならもうその話自体収録してしまおうじゃないかというのが、今回ですね。
なるほど。うん、まあ、そうですね。第三に関して言えば、もう、そもそも僕に興味がないです。
もう、そもそも、ポッドキャストあんま聞いてない。
とにかく興味ないですから。
たまに、いやな、俺ね、実は、まあ、僕の近況といえばですね。
あ、はいはいはい。
近況とほどでもないですよ。まあ、コロナはコロナで だいぶ下りまして。
まあ、まあ、ああ、いろいろね、いろんな影響があるでしょうね。
人並みにね、コロナになりましたね、僕も、ね。
ああ、そうなんですね。
はい。
ね、ああ、はい。
まあ、あと仕事場がね、職場が変わったというか、勤務地が変わったんですよ。
あ、おー、会社が変わったんではなく。
そうそう、勤務地が変わって、通勤が、ね、電車だったのが車になったんですね。
おー、はい。
車になるとさ、ポッドキャスト聞かないよねって。
あー、わかります。
電車でイヤホン
で。ええ
ー、
そしたら、よう聞くんですけど、車だとね、もうなんかね、テレビついてたりするじゃん。
うん。
はいはい。う
んで、音楽聴いたりもするんで。
はいはいはいはい。
なんかね、ポッドキャスト聞く時間なくなったなっていう。
いや、わかりますよ。なんかカーステでポッドキャストなんか聞きづらいしね。
そうそうそうそう。そう。
あー。
まあ、リアルラジオについてるし。
うん、まあまあまあ、そうですね。
うん。あー、ね。ポッドキャスト自体はね、そんな聞かなくなっちゃったんだよね。
あーらららら。
徳松くんのに限らず。
なるほど。
ね。うん。
おー。
いや、僕もそうっすよ。その、うん、もう、ほぼ聞いてないし、
うん、
自分の配信もめちゃくちゃ滞ってますからね。
まあ、けど、不定期とはいえね、はい。
一応引退はしてないつもりではいるんですけど、
はいはい、
コエンタイムの方は毎月配信してるんですけどね。
あの、毎月ちゃんとやるんですね。
一応、この癖好きはなくしてしまうともうやめてしまうんで。しかし、そのコエンタイムとしてももうリアルで集まるってことなくなりましたから。
ああ、やはりそうですか。
はい、もうオンラインミーティングですよ、本当。
まあ、けど、まあ、本当世の中自体が変わりましたね。
僕らが第三のインスタグラムフォローしてますけど。
はい。あ、そうですね。たまにいいねって入ってますね。そこでやっとなんかサードの存在を思い出
した。あ、僕と第三のつながりあそこしかないんで。
ああ。
いいねのつながりしかなかったんで。
いや、十分ですけど。
で、僕は、もう、いつも岩登ってんなぐらいしかもう思ってなくて。
あれから登ってるんですか、まだ。ボルダリング。
登ってますよ。昨日も行ってたんで。
ということは逆に言うと、ボルダリングから岩に進化してるってことですね。
そう、うん、そう、まあそういうことだね。
なんかもう、アップされる写真、だいたいリアル岩を登ってる、崖登ってる写真ですからね。
そうですね。
あ、僕も。
逆に言うと僕人生にそれぐらいしかもう花がない。
なんかサッカーずっと言ってますけど、十分でしょ。なんかわかんないですけどね。うん、十分、なんか。
他のなんか美味しいものとかさ、そういう。
ああ、
そういうの。そういうのがないっていう。
あ、そうですか。もう、そう振り返るとなんかボルダリングにも興味あったなっていうのも僕は思い出しましたけれど。
あったんですか、やっぱり。
あったんですね、やっぱり。
言い出さなかったけどあったんですね。
そうですね。あの靴が買いたかったっていうね。ああ、ということで、まあ、その前回の、配信、最後の配信が、はい、カフェ、ミーハーというテーマだったんですよね。
あ、そうでしたっけ。
はい。カフェオープンミーハーかな。
え、じゃあ、僕は、そう、あ、そうかさ、その、もう前回ですら、
はい、え、
そう、前、
オープンしてないんです
か、ま、一番最初の東京ミーハーは、トクマスがカフェやるぞって言って、
うん、
終わったんでしたっけ。
そうなんです。
夢を叶えたぜっつって終わったんでしたっけ、ね、
あ、だからそうか、カフェはオープンしてた時も配信ありましたけど、まあ、とにかく、それが最後の僕のミーハーだったんですよね。カフェをオープンするっていうことが。
第一弾東京ミーハーの時点でですね。
そうなんです。うん、
はいはい。
してですね、今回のミーハーテーマがですね、
うん、
まあ、あんまり自分で言いたくないですけれど、はい、カフェ、
うん、
閉店ミーハーでございます。いや、どういう、日本語。
すごいね。
ミーハーなんや。
すごいね。
合ってます、これ、言葉として。
だし、やっぱ私もね、
はい、
もういいおじさんですよ。社会人としても、なんていうのかな。
はいはい、
こう、おふざけをしてももう許容されないぐらいの年になってきました。私、最近。まあ、いや、そんな私から言わせてもらうとですね。
はい、はい、はい。
閉店って言ったらね。
はい。
まあ、実情は僕知らないですよ。その詳しい話をこの後聞かせていただけるんでしょうけど。
はい、はい、はい。
まあ、様々な人がいろんなところで協力もありのいろんなことがある中で、ミーハーというくくりにしまっていいのかっていう。
いやー、これはね、非常に。
笑い話になるんですか、そもそもそれって。
いやー、そこは非常にあります。うん、だからまあ、そこが、まあ僕の腕の見せ所というか、まあ、ミーハーの見せ所。まあ、本当にいろんな方に関わっていただいて、いろんな方に、まあ、本当にこう、まあ、なんていうんですかね、まあ、要するにお金がね、関わるような。
そうですね。
はい、まあサポートも受けてるので、それを実はミーハーでしたということにね、まあどういう意味があるのかっていう、まあ喋りながらも考えてい
く。我々軽くいじっていいんですか、うん、そんな話を。
まあ、けど、これも自分で言いたくないですけど、まあ所詮、徳増がやってること。
まあまあ、いや、まあそうですけど、あなたの周りにはいっぱいたくさん昔に比べてはるかに人いるじゃないですか。
まあそうなんですけど、まあまあ、ちょっとそこら辺は、僕も探り探りやっていきます。
そう。
はい。
わかりました。
だからまあ、できれば、高橋さんと、のぶてるさん。はいはい。
のぶてるだ
ね。のぶゆきかな。
石原かつ
い。いやお二人には、まあ、あまり気は使わずに率直な感想をいただけたらなと。
ああ、わかりました。
はい。かといって別に、踏み込む必要もないですけど、
ね、あ、そうですか。
下手。なんかこう、エンジンかけなくてもいいんですけど。
もしかしたら、この番組がとどめを刺してしまう可能性もあるってことですよね。
とどめは刺してるんですよ、もう。
あ、そう。
閉店ってもうとどめ以外の何者でもない。ああ、
一応完結はしてるってことですね。
そうです、そうです。完結はしてますんで。
じゃあ、死体蹴りだけはするなよっていう。
そうです、やっぱり。本当に死人に口なしですから。
ああ、なるほど。わかりました。
そこは、ちょっと、ミーハードを守っていただきたい。
じゃあ、ちょっとあんまりシリアスな話になりすぎると、我々としてもね、どうリアクションしたらいいのかがわからなくなってきますから、
はい。
その、徳松さんの方で、ちょいちょいクイズ形式にしてもらうとか、なんかカジュアルな感じで話していただけると。
これが一番なんかあるじゃないですか、不謹慎な。
あ、そうですか。
ババンみたいな、なんか。
さっきどうだったでしょうって。
そうそうですね。はい。
やっぱ、こっちもほら、あんま真剣になりたくないんで、ライトにね。
あ、ライトに。
うん。
ああ、はいはい。
残念だったねとか言いたくないじゃん、あんまり。
まあまあ。まあそうですね。
うん、
じゃあ、まあ、まあ、第一問で完結してしまうかもしれないですけれど、私、カフェマスター、徳増たけしが、カフェを閉店した理由とは、この三つのうちから何でしょう。
いきなり確信が来た。
そうですね。1、
うん、
まあ、こう、コロナ影響下による、
うん
うん、
まあ、経営苦難と。
はい。
はい。
に、
うん、秋田、
はい、
はい、三、
はい、
そもそもカフェ経営に興味がなかった。
いや、これ意外とどれもありえるで難しいな。
もうなんかもう僕が自分でなんか自分をもう。踏み込んでなんか傷つけてるな。
ちょっとこれ、第一問目からむちゃくちゃベリーハードなクイズが出ましたけど。
あ、そうなんですか。
意外とこれちゃうんって言いづらいですよ、どれも。
あ、そうですか。いや、だから何なんですか。
確認しとくけど、全部ですって言わないよね。
確かに。
まあまあまあ、ま
あ。ありそう。
まあ、これは、もう全部あえてなんでね。まあまあ、ちゃんと僕の中で。自分で爆弾を投下して自分で回収していきたいと思います。はい。じゃあ、ちょっと。
シンキングタイム。
答えていただけるててて
て。まあでも、まあ順当にきゃそら、コロナによる経営なんでしょうよ。
まあそうですね。
そらもう、徳松さんだけじゃなくて世の中の、
世の中の飲食店とか、
むちゃくちゃ困ってますからね。そら僕の知り合いとかでもそらいましたし。
そうなんです。やっぱり。まあ、特になんであの時カフェは、こう、結構、本当全国から来てくださったりしてた。
そうですね。どっちかって、観光業に近かったですからね。
そう観光業と飲食店の部分が両方、ちょっと打撃食らった部分は、正直あります。
うん、やっぱ、県またいではいけないって言われた瞬間も、ちょっと辛いなっていうところではありましたよね。
ーテーションとしてもっていうのはありましたね。はい。
じゃあ。それやけどさ、俺コロナ禍になってさ、
はい。
いろんなニュースとか聞く中でさ、
うん、うん。
徳松くんとこ大変だなって一回も思わなかったわ、そういえば。
何として捉えて
る いろんな人の店で友達で商売やってる人もいるからさ、
はいはい。
あいつのとこ大変なんだろうなとかいうのはあったんだけど、うん、徳松くんとこ大変だって一回も思わなかったわ。
だから何として捉えてたんですか。
ね。
うん、まあまあまあ、そこにもヒントがあるかもしれないですね。
スポット抜けたんだろうね、もう。
いや、そこに大きなヒントがあるかもしれないです、答えの。はい。
第3も、回答。
そうですね、なんか、まあ、徳松くんならこうかなっていうのは、まあ。
はい。
これはもう2番じゃないかと。
ああ
秋田。
もう秋田と。
ね、おぉ。
ミーハーですからね。
いや、はい、そんなんあります?飽きるとか。
ああ、確かに。
数々飽きてきましたからね。
まあ確かに、ああ、確かに、ミーハーがゆえんがそれ。でも、ミーハーがゆえんで飽きてきたけれども、もう俺はカフェは飽きないと。なので、ミーハーを卒業したので、東京ミーハーが終わったはずなんですよ。
はい、はい。
ああ、そうだ、そうだっすね。
はい、はい。い
や、お前ミーハーじゃないよね、と。
いや、さすが、まあ、お二人というか、
なるほど。
こういろんな、ね、こう。うん、どういう視点からの考察でしたが、まあ、はい、沢田さんが1、もうコロナ禍の影響による閉店と、
うん、
はい、第3が、まあ、飽きてしまった。ミーハーがゆえにと、はい。
飽きてしまった。
ということで、答え発表したいと思います。
はい、はい。
だらららー、ダン。3番のそもそもカフェ系に興味がなかったですね。
おいおい。
え?
まあ、6年かかりました。
はい。
はい、
はい。一番、やってはいけないことをやってしまったようだね。
なんか僕も、なんか今、なんかまた、誰かを傷つけた気がします。
いやいや、まあ、なんて言ったんやろう。まあ、はい、まあ、よく言えば、
はい、
まあ、本当の自分のやりたいことに気づいたというか、これではないということに気づけたってことですね。
6
年かけて。
僕は、これはすごく前向きな意味で、うん、そうなんですよ。はい。僕のやりたいことじゃなかったって、
はいはい、
完全に気がついたんです。まあ。
それは、どの辺で気づいたの?
そうですね。だからその、カフェ系っていうものと、
うん、
その、まあ、皆さんとこう遊びたいみたいな、
うん、
こういう部分をちょっと履き違えて混同してたかなという部分
で。でもそれは、
あるんですよ。そういう、場所っていう憩いの場を作る人間において、うん、そのコーヒーの味よりも、むしろ、うん、はい、そこは大切にするべきなので、
でも、徳松さんの弁護をするつもりではないんですけど、もともとそれはね、はい、当初から言ってましたしね、チラチラと。
そうですか。
まあ、基本はそのポッドキャストというものを自分の人生を生きていく上で、
はいはいはい、
まあ、コミュニケーションが主であって、まあ、カフェは、はい、カフェが一番ではないと。
ない、ありがとうございます。
あくまでカフェは手段で、自分の何かやりたいことを叶える手段であって、まあ、目的ではないみたいなことは、はい、まあ、昔からチラチラとは言ってましたから。
じゃあ、そういう意味で言うと、うん、そもそもというより、最初から興味がなかったが正解です。はい。
だから、僕たちも確か、はい、当時言ってたはずなんですよ。なんでカフェなんて。
うん、
そ
う
だ。ああ、まあまあまあ、そこはやっぱり、なんかこう、コーヒー入れたりとか。
そうそう。なんか、人が集まってくる、集まってきた人と会話をするのイメージの延長が多分カフェやったとは思うんですけど。
そうですね。まあ、喫茶店とかっていうことですね。バーとか、
はい。テレビとか漫画に出てくるカフェのマスターの佇まいに憧れた部分が。
うん、ああ、そうですね。はい。
気がしてね。
そうなんですよ、うん。なんかこう、イメージで言うと、タッチのね、南。
はいはい。もうずっと皿吹いてるような感じのね。
そうですね。
最後の方は完全に笑うセールスマンの魔の巣みたいな店。まあまあまあ。
いや、だからまあまあ、そもそもとして、その飲食店経営に興味があったとは僕たちも思ってはないです。
ああ、そうですか。まあ、
まだ経営できるとも思ってなかった
ですね。うん、ただ、今の話を聞いて思ったのが、
はい。はい、
カフェをオープンしてから知り合ってきた人の中には、
はい。
多くの人たちがそう勘違いしているだろうなと今思いました。
まあまあ、特に、こう、ポッドキャストを知らない地元の方々は、ね、まあ僕に、その、 カフェ系としてのアドバイス。
そうね。
をしてくる方が多かったですね。
も
っ
と。なぜならこの人はカフェのマスターなんだから、カフェに興味がないわけなんてないって絶対思ってるでしょうから。
いや、そうですね。やっぱりこう、先入観って怖いですね。カフェのマスターは、まあ、きっとカフェに興味があるんだろうなんて。そうですね。まあ僕も、この猫がほら通りっていう、その通りでやってたんですけれど、やっぱりもうほんとそこを歩いてると、やっぱり、必ずと言っていいほど、こう、マスターなんて声かけられてましたからね。
お
すごい。
はい。いや、もう、ここはもうミーハーポイントだいぶ高かったんです。
そうですね。
そうだね。
高
すごいや
ん。
うん。それはちょっとなんか、マスターって呼ばれてましたから。
あの、ターンテーブル片時も DJ って言われてないもん。
おってね、まあ、あれ、暑いで外歩かなかった。
あれ、スケーターの徳松くんじゃんって言われたことないもんね。
あー、確かに。スケボーは何度か担いで歩きましたけれど、う
ん、
まあ。
スケボー担いでるお兄さんではあったけど、スケーターではなかったもんね。
そうですね。あ、スケーターとは言われなかったです。
うん、そこが、それがもう、なんとマスターと言われるようにまで。
そうなんです
。すごいな。
だからやっぱりそれがそもそももうミーハーなのかっていう部分に繋がってたと思うんですね。
だからまあある意味完成しちゃったんだよね。
ある意味まあまあまあ成立一部分がしてたってことですよね。はいはいはい。そう考えるとポッドキャストのお客さんで僕のことをマスターって呼ぶな人、そういえば今気づきましたけど一人もいないですね。
まあそりゃそうでしょう。
うん、今気がつきました。
僕たちも全然鼻からマスターなんて思ってませんでしたから。
いやいやいや。いや、だから、正解は最初から興味がない。
なるほど。言われてみれば不思議な話で、俺たち最初から知ってた。
そうだね。そうでしたね。やっぱりなの。
知ってたっていうのもあれですけど。
そもそもそうやったわ。
いやけどそっから、まあ、うん、本当実際に興味持ってくっていう展開はね。うん、絶対あるんですけれど、それがまあ、見事に最後までなかったと。
ほうん。
で、まあ、やっぱり、まあ、まあ、本当のことを言えば、いろんな、理由があるんですけれど、
うん、
まあ、けど、なんかこう、本当ネガティブな意味じゃなくて自分がやりたいことではなかったなと。もっと別の方法でも僕がやりたいことっていうものは形になるんじゃないかなと。はい。思っても十分。
なるほど。
まあ、けど、本当にさっき、僕も気をつけないといけないので、一応ちょっと丁寧に言っときますけど、本当にいろんな方に関わって助けていただいたので、はい。やっぱりこう、辞めるっていう決断に関しては相当悩みましたね。
いや、そらそうですよ。だって、そんなんサラリーマンでも何の他の仕事でも全部そうで。
そうですね。
自分がやってる仕事イコール好きなものであるかどうかっていうのはまたちゃいますからね。
あ、確かに。そうですね。だからまあ、いわゆる責任感というようなものも生まれてたとは思います。
それは長く働けば働くほど関わる人も増えるし。
あ、そうですね。
望む望まならないに関わらず立場としての責任は増えていきますからね。
うん。やっぱりそういうもんですよね。
さあ、街中歩いててマスターって呼ばれるぐらいなんですから。
まあまあまあまあ。そうですね。マスターとしての責任感が、やっぱりまあ、お店を、まあ、一応6年間、6年半ですかね。うん、はい、そういう、月日。
なるほど。
出、はい、てくれたんじゃないかなと思ってます。はい。
なんか一問目にして本質的で答えが出てしまったので、もう終わりじゃないですか。
はい、いやいやいやいやいや、終わりじゃ。
まだあるんですか、
終わりじゃないで。いや、まだ、第2問ってことです、
ね。あ、あるんですね。
いやいやいやいや、第2問がないんですけれど、だからやっぱり今後、
うん、
のカフェを、いやけどね、ここももう、その、やっぱりこの定期配信と、
うん
まあ、この2年に1回っていう配信とですね。
うん。
僕のそのミーハーな部分。
うん。
まあ、ミーハー風な部分がですね。やっぱりこう、ペースが合わなかったりするので。
うん。
だ更新してない間に生まれて死んでるミーハーもある
わ。ああ、なるほど。
あ、そうなんですよ。
ちなみになんか、いくつかなんかあるんですか？
だからこれはまた死んでるか死んでないかわからないんですけれど。
うん。
じゃあ、さて、第2問です。
お。
はい。
カフェ系によって自分の一番楽しめる、
うん。
環境を、作ることがカフェではないと、
う
分かった、ミーハー徳松くんが次に考えている事業とは何でしょう。
事業考え、事業を考えてるんだ。
事業を、はい。考えて、事業とは何でしょう。事業じゃないですね。まあまあ、
こう。やりたいことです
。やりたいこととは、
うん。はいはい。
一、何で車ですよね。
誰かに声をかけられてる声が聞
こえました。あ、すいません、すいません。佐川さんに来ちゃったね。いつもならピンポーンってとこなんだけど、車の横通り過ぎてたから。
ああ、車が住所になってるとかじゃないです
よ、ね。そうそう。ピンポンハプニングが今日なかったって。
いや、そうですよね。ピンポンハプニングはないですけど、黒猫ハプニングはちゃんと起きてますよね。
佐川。
佐川ハプニングですね。はい。じゃあ、第2問。私が次に、やりたいと思っていることは何でしょう。そうですね。ちょっと、次にやりたいと思ってるけど、すでに危うくなっているミーハーとは何でしょうと、はい。
終わりかけてるやん、もう。
いやいや、そんなことないですけど、ちょっとここも一応話させてください。思ったよりカフェの部分がすごく簡潔に納得してもらえちゃったので、はい。
はいはい。
1、村を作る。
はいはい。
はい。2、第3の前で言いづらいな、アパレルショップを開く。
おーほーほー。は
いはい。
なるほど。
はい、3、まあ、バンドマンになる。
は
い、
ああ
。になる。
でも、どれもそうじゃないですか。
ああ、ごめんなさい。4もあり。
4も
あります。漫画家になる。
あら。
はい。
これも全部でしょ
全部やん。
全部じゃないんですか。
正解です。全部なんですよ。いや、これはもう、全部、ちょっとやりたいなと思ってるんですけれど。
はい、本当に全部なの？
本当に全部なんです。
いや、村はさ、昔から言ってたしさ。
ああ、そうなんですよね。
多少やってたけどさ。
やってるし、まあ。
バンドもなんか言ってたしさ。
昨日も、
まあ、漫画かもわからんでもないけど、アパレルショップは初耳ですよ。
アパレルショップはさすがに初耳ですね、うん。はい。まあこれは本当に一番事業らしくなりそうな話だったんですけど、事業ですね。まあちょっとまあ言ったらですね、その、うん、なんだの時村という、まあこれの説明も必要ですけれど、うん、はい。まあカフェっていうのはやっぱりどうしてもこう、なんて言うんでしょうね。生活する場所じゃないですよね。はい。
うん。
だからやっぱりそもそも、わざわざ生活じゃない場所に、こう集まるスペースを作るっていうのが、
うん。
ちょっと、しんどいと、まあ、コストがかかってしまうということで。あ、もしもし。ちょっと、あ、大丈夫。あ、途絶えてないですね。あ、
聞いてますよ。
あ、聞いてますか。ちょっとブツブツ言ってたので、なんか、大丈夫ですか？はい。はい。ブツブツっていうのは、あれですよ。音声的な意味です
。もういいわ。
すいません。また余計な。ですね。だから、そのカフェっていうのを、要するに、別に集まる場所を、僕かな？僕なのかな？別に集まる場所を作ってしまうことにコストがかかるなと思ってですね。まあそもそも自分の生活圏内で何か楽しいことができる。はいはいはい。うん、それができればなというのがこの、なんであの時村という趣旨なんですね。要するにもう自分が住んでるところに遊びに来てもらうと。
うん、
まあそういう発想で、岐阜のですね、美濃加茂市というところに、まあ、僕の理想のシチュエーションがあったので、
うん、
ちょっと住んでいいですかっていう話をですね。
岐阜
ですね。じゃなくて、すごいすごいですけど、僕じゃないですよね、これ。
ん？
大丈夫です。いやいや、すごいバリバリ言ってるんですよ。
バリバリ。
バリバリ。
バリバリ言ってるね。
俺がなし食ってるからですかね。
いやいや、その音
で。すごいですね。
あんな、なんか、ロボットがなし食ったみたいな音ないですから。 多分、まあまあまあ、梨食ってるからですよ。ちょっと梨食うのやめてください。
口が寂しいもんでね。
旬のものは食べた方がいい。はい、
食べた方がいいですけど、収録中に別にあの、宅急便も梨も食わなくていいんですよね。まあ、岐阜ですね。岐阜の美濃加茂市というところに、うん、そういう僕が理想とするシチュエーションの場所があったので、うん、まあそこに、まあできれば住まわせてくれないですかと。はい。そして、はい、できればそこにポッドキャスト、スタジオを作らせてもらえないですかと。はい。いう話をしたら、まあ、信じられないですけど、いいよっていう話になった。はい。
はい。
まあ、60代の男性と、二、うん、人で生活を始めようかなと思ってたんですけれど、はい。まあ、
すげえな、お前。
まあ、もう、まあ、一応、その奥様とかね、うん、友とか家族とも顔見知りなんですが、うん、はい。まあ、なんか遊びに行ってるうちは、はい、大丈夫だったんですけど、やっぱり住むって言い出したらなんかちょっと、なんだあいつみたいな緊張感は一応、走ってはいるんですけれど。
よくわかんないですけどね。ちょっとよく、まあ、ここからがいつもの東京ミハ的な展開なのかなと思うんですけど。
まあ、はいはいはいはい、はい。
くそー、この村の後にもアパレルショップとかもあと3つ残ってるんか。
いや、意外に関連性あるんで大丈夫、
ね。はい。長なりそうやな。
いやいや、そんなことないです。
その村ね、その、はい、村はもう、今の時点では誰かの所有物の村なんですか？なんか、そういう村があるの？それともなんか、土地のこと言ってるの？
はい土地
なんか土地、ねまあ、土地をもらうとか、そんな話？
そうですね、村っていう表現は確かに、ごめんなさい、不適切ですけれど、まあ、あくまでもそれは、まあ、店名みたいなもんですね。なんであの時村っていう名前。うんですけれど、まあ、土地です、うん、土地が。
土地があるのを譲ってもらうってこと？
はい、譲ってもらうんではなく、うん、その土地に住んでいる人の場所に、
はい、
まあ、居候するっていう。まあまあまあ。
で、その人の家に住むってこと？
その人の家に住むってことです、
ね。
まあまあ。で、そこを、まあ、ポッドキャスト、スタジオとか、まあ、うん、あ、ポッドキャストを聞いてくれる人が集まれる場所にしましょうと。はいはいはい。まあ、すごく、じゃあ、まあ、なんか、ちょっとでも勘違いされると怖いので、まあ、うん、細かく説明させていただきますと、もともとその、うん、土地の所有地の方は、カフェの、なんであのカフェの地元のお客さんなんですよね。うん、もうオープンから来てくれてる。はい。なので、本来は、ま、名古屋が、居住地なんですが、
うん。
まあ、ご実家が岐阜の方で、
はいはい。
で、まあ、その、やっぱり生まれ故郷で最後を迎えたいということで、
うん。
で、まあ、これ、今後、その、岐阜の方へ居住地を移していくっていう話をしたんですね。うん、はい。まあ、それは、まあ、いろんな、まあ、なんか、いろんな話があるんですけど、まあ、一人でね、家族全員でじゃなくて、うん、その方だけが、
うん、
で、奥様とか子供たちは、まあ、もう自立してたりするので、はい。
まあ一応その方の人生の今後の生き方として、岐阜に戻って、
岐阜に
ゆっくり暮らすっていうプランがあるってことですね。
畑とかがあったりするので、うん、はい。まあ、そこで故郷でゆっくり、はいはいはい、ゆっくり、暮らしていきたいと。はい、はいはい。
セカンドライフを過ごそうと。
セカンドライフですね、言ったら、うん。はい。
なるほど。
で、まあ、そこに、ちょっと、ついてっていいですかつって。
邪魔やな邪魔だな、もう。
もう。
いやいや、そこがさ、そこが意味がわからんくて、なんで人のセカンドライフにさ、
はいはい。
帰省していくんすか？
いや、だから僕もすごい、こう、すごく客観的になる瞬間もありますけど、
うん、
いやなんかその話の流れでそうなったので、
いや確かに 大学生とかがね、はい、一緒のタイミングで上京するからじゃあシェアハウスするとかまだエースは、
はいはい、
でシェアハウスを踏まえて各々がこう自立していったり独立していったりするっていうのがまあそういう流れなんですけど、なんで年を取るとともに誰かに 帰省していくんですか、あなた。やばいでしょ。
ああ、自立と逆方向へってことですよね。確かになんか僕、なんか20代前半が一番自立してた。なんか高校出たぐらいの時は一番自立してた気がしますね。いや、いや、ちょっと話を聞くともうホラーなんですけれど。
だって本当、先日も資産家のおばさんと養子縁組して、資産家のおばさん殺してた事件ありましたけど。
みんなに言われます、もちろん。みんなに言われてますし、もう本人にも言われてます。
財産目当て。
ほんま。
財産目当てなんじゃない、ま、
これ、ちょっと俺、提出するで何かあったら警察。
いやいやいや、もう事件の匂いがするって言われてるんですけれど、うん、これはやっぱり、なんでしょうね。やっぱり全部同じ、こう、すべての同じ事柄をすべて、同じ視点で見ちゃダメだと思うんですよ。
はい。だってその時家族も置いていくんでしょ？
いや、ほんま。
置いていくというか、まあそうですね、まあ、はい、はい、はい。
そこになんでお前が。
ほんと。
そうですね、まあまあまあ、いろんなね、その、もう、噂は立ってますけどね。
怪しい
からね。できてんじゃないかとかね。まあ、いろんな噂も立ちますけど。いや、けどなんかありません？たまに。何？二人みたいな。なんかそういう。
レベルが違うってだから。
いやし、何二人っていう、まあそういう、なんつうの？まあ、
はいはい、
何二人っていうのがあったとしても、
うん、
その、見られ方がこの場合ちょっとちゃうじゃないですか。
いやいや、だからその、見られ方が、そのもう、最初はみんな怖いと印象、
うん、
まあ、例えば、おいっ子とかね、その方の子とかに会った時に、
うん、
僕もなぜかいたりするわ、一緒に梨食ってたりするわけですよ。
そうそう。
すごいな。すごい入り込み方
してるんだね。俺が親戚でなんかの表紙にそこ行った時に知らん人おったら怖いけどな。
でも、昨日も、まあ、村にいたんですけれど、
うん、
そうすると、まあ、その奥様がちょっとした、なんか、昨日はなんかスイカを届けてくれたんですけれど、
うん、
たら、あ、なんか、おはようございます、なんつって、僕がスイカ受け取ったりして、はい、はい。癒しときますね、なんつって。そしたら、まあ、その方の小学校時代の同級生の、近所の自治会長なんかもね、はい。うん、なんかこう、今後この川のあたりをこういう開発していきたいんだよ、なんて話に加わって、あ、いいですね、なんつって、僕に任せてくださいとか言ったりして、はい。で、まあもう。
やば。
すげえ。
で、そこの娘さんともなんかこう、一緒にバーベキューやったりとかして。
やば。すごいな、お前。
はいはい。まあまあまあ、そうやって、だんだん、その、外から見るとやばいんですけど、だんだんその村にこう、出入りする方は、ああ、もう、マスターみたいになってるんですよ。ある種、徳松。ああ、なんか、乗っ取り犯罪者みたいになってるんですよね。
もうこれがなんか江戸時代とかね、明治とか、はい、そのあたりやったら、なんか、どこからともなく現れた過去のわからない人がいつくみたいな、話とかストーリーとかもあるのかなと思うんですけど、令和ですよ、今。
いや、令和。僕もちょっと、なんか、今、リスナーさんが若干引いてんなっていう温度感を感じてたんですけど、まあ、なんか、令和版用心棒みたいな。
なんか、流浪に剣心みたいな生き方してますけど。
はいはい。まあ、とりあえず、ミーハーな僕としては、頬に十字傷つけるとか始めようかなと。
まあ、ルローニケンシンはね、強かったり人守ったりしてましたけど、あなたはもう、犠牲するしか能力ないじゃないですか。
いやいやいや、だから、その、令和版ルローニケンシンですから。
いやいや、もう、ルローニとしての生き方をするんですね、ね、これからは。
第3はルローニケンシン、あんまりピンときてない。
絵面だけは知ってる。
絵面だけは知ってる。で、まあ、実写版に至っては佐藤健がやってたんで。
うん、どっちの絵面しか知らない、
ね。そうですね。ちょっと、令和版、ちょっと、ルローニケンシンはちょっと、なんか言いづらいですけど。
なんか、カマキリの頭に寄生して最後ぶっ殺しちゃうみたいな、そういう、
そんな、
そういう感じがしてくるよね。なんかね、下から地味に地味に溶け込んでって、
いや、最後どんどん、いやいや、ほんとやめてください、だから。
いやいや、サクセスストーリーを。ま
あ、令和版、ルローニケンシンが僕は今一番気に入ってるんですから。
寄生虫
おろおろお言うて、
ね、おろおろっつって言って
くる。針金虫みたいな子だね、
いやいや、だからやめてください。だけどその、寄生して中からとか、本当に絵面も浮かぶんで怖いんですよ。いや、もう本当に、だからもう確かに僕はもう否定はしないですけれど、
うん、
もうどうしか見えないことに対してしょうがないとは思いますけど、本当にそうじゃないので、もう、そうじゃないとしか言いようがないですね。
いやいや、まあ、その、そうじゃないのは分かってますよ。別に。はい、あなたが何か、その、なんつうの資産目当てどうのとか、そんなんもう思ってないですよ。あくまでそこの範疇は、その、
はいはい、
もう別に僕たちだけじゃなくて、みんな冗談で言ってるとかと思いますよ。
あ、
ただ、ただ向こう側の親戚は本気でそう思ってる人もいるかもしれないですけど。
だから、そこは、まあ本当に、僕はその、資産家って呼ぶともあれですけれど、資産家の方の、長女の結婚式の司会とかももらったりとかですね。
もうだいぶ、片足どころか両足ぐらいは
使う。いやいや、違う。
ちょっと、徳馬さん、最近カルトも目が厳しくなってきてますからね。
え？
カルトも目が厳しくなってきてますから。
いや、そうなんですよ。だからもう本当に、なんであの時村って、っていう事態で、で、なんか僕が、なんかその、ユニコーンっていうバンドとかに憧れて、白いつなぎとか、得たら、みんな、完全にカルト集団だと。
俺突発的にさ、思っちゃったんでさ、はい、これが、不謹慎なのかさ、なんか、
いやいや、
まあ、君ほら、
はいはい。
ご両親亡くされてるじゃないですか。なんかそっからのなんか、
別に、
そっか。お父ちゃんお母ちゃんみたいな感じの、なんかそういう。
いや、違う。
大丈夫この話。
大丈夫。全然大丈夫です。だから、例えばそういう可能性も出てくるんですけれど、そこは大丈夫です。お母ちゃん死ぬ前から、
そうなの？
帰省しようとしてたんで。
ああ
そうです。
もうなんか言葉がないわ。
いや、ちょっと待ってください。規制の意味もなんか変わってきましたね。なんか
もうようわからんくなってきた。
そうですね。ちょっと僕も怖いです。僕も怖いので。じゃあ、まあ、あえて、こう踏み込むことによって、ひょっとしたら改善されるかもしれないので、ちょっともう一個先に進んでいいですか。
はい。
そこで、うん、まあ、もともとその、資産家の村長がですね、はい。うんまあ、もともとアパレル会社を経営されてた方でですね。
うん、
ああ、なるほど。
で、まあ、もう引退はしてるんですけれど、うん、まあ、やっぱり、こう、徳増くんが、
うん、
まあ、コンビニのアルバイトとか、
うん、
まあ、じゃこれは、これももうあれですよ、もう、いやいや、もう洗脳済みじゃんとか言わないでくださいね。はい。だからもう、徳増、さんが、やっぱり、ただのフリーターとして終わるのは、もったいないって言ってくれるんですよ。はい。まあ、こんな適性ないと思ってるんですけれど、はい。
ただのフリーターであるからこそ輝けてるんじゃないですか、今。
そうなんですよ。で、ただのフリーターだから輝けてるんですけれど、もうここはもうちょっと今、ついに、過去の報告というより、リアルタイムに追いつき始めてます。ここら辺の話から。
うん、
ちょっともう、多分、もう下手した村長も知らないような話になってきてますけれど、はい。だから、まあ、その、徳松さんが、まあ、フリーターだと、ちょっともったいないからっていうので、なんかそういう、まあ、そこのスペースを使って飲食店やったりとか、まあ、何かこう、何かそこを、この場所を有効活用してっていう話の延長で、はい、まあ、そのアパレルとか、なんか、やってみたら、みたいな話が出たんですよね。そしたらもう僕のミーハー心がですね、すごく、まあ、踊りまして、はい、はい、はい。で、
まあ、エイプミーハーでもありましたもんね。
エイプミーハー、やっと、やっと、
裏腹。スプリームミーハー、エイプミーハーでもありましたもんね。
ミーハーでもあったので、 いよいよもうミノカモからストリートブランドを立ち上げられると。
なるほど。
弱い。
もう裏の裏の道です。
弱い。
もう
どこどこ
もう、ちょっと、ストリート系ですよ、もう。はい。だからもう、その、できるって思ったんですけれど、
うん、
やっぱりよくよく考えると、もう、ほんと、さすが沢田さんじゃないですけれど、その通りでですね、僕が、まあ、輝いてるとは言わないですけれど、ちょっと、人から気に留めてもらえる瞬間があるのは、
うん、
まあ、フリーターだからっていうのも変ですけれど、
うん、
まあ、なんか、流浪してるからなんですよ。流浪に、献身だからなんですよ。フリーターだからなんですよ。
まあ、フリーターやからね。まあ、フリーターって言い方もあれやね、プータローですからね。
そこは絶対食い下がりますからね。もう僕はフリーターですから。プータローは仕事してない人ですから。
ああ。
僕は今週4で夜勤のバイトやってますから。
うん
うん、で、まあそこは週5じゃないとこがあれですけれど、はい、
先に週3日の休暇をこう先取りで、時代の
先取りで。週休3日なんて話ありますからね、
まあ。はいはいはい。まあまあまあ。ちょっと、週4、週3かなって最近思ってますけれど。はい、まあ、そういう部分で、やっぱり最近こう、なんて言うんでしょうね。どうしてもやっぱり僕がビジネスっていうものが合わなくて、
うん、
合わなくてというか、やっぱりちょっとなんか別に僕も何かこう稼ぎを得たいっていう気持ち。まあちょっと前までそのお金っていうものに対してなんかちょっと嫌悪感を持ってた自分もいるんですけれど、もう今はカフェを経営したおかげでそういうこともお金の大切さ、お金の必要さっていうのももう結構思い知った部分もあったので、うん、まあ今はそういう意味じゃないんですけど、それでもやっぱりそのお金を稼ぐということに、と僕の相性が悪くてですね、はい。で、まあ、やっぱり、ビジネスをやると、多分、その、村長の事業家の方が、迷惑かかると思うんで、
うん、
僕とは、まあ、なんていうんですかね、あんまり深く関わらない方がいい。なんかそういう、もう、そういう。
なんかかっこいいな。なんか俺には関わるんだけど。
ほんまや。何様やねん。
まあまあまあまあっていう、なんかもうこれも非常に険悪になりそうな話なんですけれど、まあなんかやっぱりどっかでうすうす気づいてるので、なんかその僕に関わる方は、あんまり深入りしちゃいけない。
でもそれは成長ですよね、なんか。
そうなんです、そうなんです。
昔はなんかそこ自覚的じゃなかったじゃないですか。
いや別に僕も今でも、曖昧なとこはあるんですよ。だって別に僕は本当に悪意もないし乗っ取ろうとしてないわけですから、けど結果としてそうなんです。いろいろ学んでですね、本当にだから僕にとってこの6年半っていうのはもう本当に学びが多い期間だったんですよ、
ね。徳松さんって普通に生きてるだけで、知らないうちに人から嫌われるじゃないですか。
なんで？
ね。
いや、そうなんですよ。だからそれが、なぜとかも分かってたんですけれど、やっぱり、その、最初なんですよね、大事なのが。
うん、
はい。で、まあ、なるべく今回は最初に、もう関わらない方がいいですよっていうことをこっちからプレゼンしてる、
ね。やっぱ、やっぱ、それあれやろ、僕は最初に言いましたからねって。それでもあなたがこちらにグイグイ来るんやったら僕の責任じゃないですよっていうことですよね。
いや、まあ、そう、なりますけど。
口頭テクニックじゃないですか。
いや、口頭テクニックでやってるんじゃないんですよ。
ちょっとやってること詐欺師と一緒やな。
詐欺師と一緒やんじゃないんですよ。だから、けど、そういう人間、じゃあ僕と誰も関わらないでくださいって思った時期もありましたよ。
詐欺師になっちゃえばもう。
いや、詐欺師になっちゃえばとか。
逆にね。
やめてください。
才能はあるんじゃない？
才能がないですから。才能が。
心の隙間にさ。
うん、
いや、でも、ダイさん、それはあれですよ、その、なんつうの、人の隙間に入ることはできないんですよ、この人。周りの人が勝手に錯覚してるだけで。
ああ、そうかそうか、
うん。入ってはないですね。
なんか、周りの人から見ると、あ、この人はなんかすごい精神的に自由そうで人生を謳歌してるな、楽しそうな人やな、うん、面白い人やな、うん、この人やったら、なんか、何かを成し遂げる人なのかもしれないって勝手に周りが思ってるだけなんで。
はい、はい、はい。
当の本人はそれを受け入れる度量もなければ、成し遂げる力量もないので。
本質、本質また。
なので、なので結果、期待してたのにって言って嫌われていくんですよ。そう。
また本質、ちょっと。
自らことの大きさのプレッシャーに耐えられなくなる。
そうなんですよ。最後の決め台詞。
やっぱり、徳松さん、徳松さんが、徳松さんが、出会う人に言っておかなくてはいけない最初の取扱い説明書ですよね。あれは、何を書けばいいかというと、
はい、
僕そこまで器大きくないですっていうのを、
ああ、そうなんです。
言っておかなくちゃいけないと思うんですよ。
はい。で、まあ、僕の小学校から、もう10歳の時から共に歩んできた、まあ、上田くんという、まあ、その子も一緒、別のまた番組やってるんですけれど、ポッドキャストを。はい。うん、その子が今、取扱い説明書を作ってくれてます。はい、僕。はい。
そんなん、だって、上田くんのフィルター通したら、まだアウトプットされたものとしては、なんか可愛いものとかになるわけでしょ？
いやー、なんか、その、
もうそんなん
作る過程で、参加させてもらったとき、まあまあひどかったですよ。
いや、それは内容としてはそうやけど、上田くんのフィルターを通すことで、そんなひどいことを、まあ、ある種、ユニーク、ユーモアとかも踏まえて、アウトプットするわけじゃないですか。そうじゃなくて、もうシリアスの自分として、僕そこまで器大きくないです。人を傷つけますっていうのを、こうちゃんと。
誰が関わるんですか、そいつに。誰が関わる？
それでもいいですかっていう。書類作らないといけないんじゃないですか、その、なんか誰がその契約書みたいな。
署名するの、印鑑。
反抗してくださいって。
いや
僕と人間関係を築きたいなら、この書類にサインお願いします
って。いや、だから誰がそこにサインするんですか。いや、けど、僕、なんかその、なんかこう、体現しちゃってるだけで、なんかそういうとこありますけどね。責任とかって、別に一人の人が取るわけじゃないですし、まあ常に、こう、お互い様で世の中が回ってたりするので、だから難しいなっていうのはあります。まあ僕今、こうやって改めて話すと、やっぱりもう本当に山で一人で暮らした方がいいかなとか思いますけど、なかなかそれじゃあ人間は生きていけないですからね。人と関わらないと。
いや
なので。
いや、普通に働きや、まず。まず。そう、やりたいこととかあるんはええわい。
語尾強くなってますよ、沢田さん、また。
それはもうホビーとしてやれや。
はい。関西弁で出てますよ。また、やれや。
まず普通に一定収入得ながらやったら、
まあそうですね。だから、まず、今回はその村長さんに、やっぱりちょっと今一度考えた方がいいですよっていう話は、すごく毎週のようにしてるので。
その村長さんが村長さんの意思で、徳松に投資をするのは別に僕いいと思ってるんですね。
はい、はい。
それは村長さん側の、言ったらまあ、趣味とかみたいなもんやから。徳松という人間を見守りたいっていう村長さんの、
そうですね、
まあ。ホビーじゃないですか。
ホビーならいいんですけれど。
でも、なんか僕が気になるのは、やっぱり徳松さんって、こうやってちょいちょい会う分には面白くて楽しいし、はい、なんかこう、破天荒な生き方してんなとか、
はいはい、まあ。
なんか、まあ、我々としても気になりますよ。この先この人どうなるんかなとか。
あ、
そういう他人の人生を、まあ、我々としてはちょっと娯楽的にちょっと消費しながら、はい、
まあ、
申し訳ないですけど、無責任にやれやれとか言ったりするわけじゃないですか。でも、徳松さんって、やっぱり、リアルで接した人間に嫌われるので、それがね、心配なんですよね。で、その村長さんも、今はいいけど、いざ実際に長期的に暮らし始めると、こいつって、なるやろなって。なんか、お母さんとか家族は家族なので許してくれてたかもしれないですけど、やっぱ村長さんは、
そうなん
です。家族じゃないので、どこかのタイミングでこいつ撃つぜって、なるんちゃうんかなって。
はい。ね、まあ、その、僕の一番の友であった、タツラウさんが離れていったようにね。
離れていったんですか？
いや、離れてってないですよ。まだ、まだ。
タトランさんなんか、血が繋がってないのに、唯一味方でいてくれる人じゃないですか。
そうなんですよ。まあ、カフェの常連さんなんですが、いや、もちろん離れてってはないんですけど、まあ、すごく、すごく的確な距離を取ってますね、僕とは。
だって、やっぱりね、やっぱ自覚的でいないといけない部分って何かっていうと、なんかあなたって許される人にはとことん甘え尽くすじゃないですか。
そうそう。
いやいや、いやー、そうなんでしょうね。そうかな。
だから適切な距離を取ってる人とは適切な関係を築けるんですけど、甘えさせてくれる人は、むちゃくちゃ絞り取られるから、
はい、はい。
疲弊したりするんですよね。でそれがなんか精神的にあったり、金銭的であったり、なんか疲弊していくじゃないですか。
はいはいはいはい。いやいやいやいや、そうなんですよ。だから、本当にだから適切な距離を取ってくださいっていうことを、やっぱりもう本当により強めに、かといって、まあやっぱり僕が、まあここ1年ぐらい本当塞ぎ込んでたんですけど、もう人と関わっちゃいけないと。思ってた時が本当に辛かったので、はい、辛かったし、やっぱり結局それじゃ生きていけないなっていうことにたどり着いてしまったので、うん、とにかく、私と距離を取ってくださいっていう件に関して、
うん、
本当に、なんかそれをポップに、なんか、うん、面白おかしく伝えるとかじゃなく、うん、この件に関しては、神妙な面持ちで伝えていきたいと思ってます。だからまあ。
さ、はい、やっぱりな、やっぱ東京ミーハーであるゆえん、やっぱりこう、うん、君と話してるとすごい突っ込みどころとか聞きたいこととかたくさん出てくんねんけど。
ああ、なるほど。突っ込みどころ。
そもそもとしてね。
そもそも。はい。
物質的な融資とか、金銭的な融資とか。
はい。
いらないから、友達でいましょうではダメなの、その人は。
いやー、本当に。
ほんで、その、村をするにしても、自分でお金貯めて、自分で土地買って、そこでやりますわ、ではダメなの。
いや、だからまあ、そこは、まだたどり着けてはないんですけれど、
うん、
まあ、結局、まず、ただの友達でいいじゃんっていうところにはたどり着いたんです、まず。
うん、うん。あ、はい、向こうが、良心的にちょっと、投資をしようとしてくれてたけど、まあ、それはいいですと。
何かをなすとか、はいはい、何か、こう、まあ、その、何か、こう、目的があることはいいと思うんですけれど、
うん、
何かをなすとか、何か利益を得るっていうことが、うん、ビジネスだと思うので、はい。そういう関係ではなく、ただの友達でいいじゃんっていう結論に、たどり着いたのが、もう本当つい先週。
なるほど。
くらいなんですよ。
俺に期待をしてくれるな。はい、俺はただのルオニだと。
そうです。
はい、には明日にはどこに行ってるかもわからないぞと。
まあまあまあまあ、まあ、いやいや、ずっと、ずっともだよっていう話ですよね。いなくならない
、はい。そこはとりあえずたどり着いたんだね。
そこはたどり着いた、うん。
なるほど。
じゃあ一回さ、お家帰ろうか。ね、一回名古屋帰ろうか。
もう、今午前中ですよね。なんかもうそれ夕焼け、小焼けでみたいな時間じゃないですけど。うん、もうちょっと
一回お家帰ろう。
そうですね。昼ご飯食べに行かないといけないですからね。うん、いや、もうちょっと遊ばせてください。はい。僕、親がいないんで、迎えに来る人いないんで。で、
親に甘えるなよ、もう。自分で帰れ。自分で電車乗って帰りなさい。
もう近所の公園で遊んでるイメージですけれど。で、まあ、その友達でいいじゃんっていう部分に繋がったんですけれど、なんか、こっからがすごく問題発言ですけれど。
まだあるんすか？
いや、なんかまだ、その、別にみんな持ってるものは、別に出し合えばいいじゃんみたいなところは多分まだどっかあるんですよ。
その方にですか？
いやいや、その方にだけじゃなくて、まあ別に、なんかその、おのおのの、なんかこう、なんかお菓子持ってって遊びに行くじゃないですけれど、
うん、
なんかそのちょっともう、東京ミーハーってなんかこう、踏み込まないとなんか面白くならない気がしちゃって。
種まいてるのはそっちですよ。
うん。いや、そうなんですけど、なんか言っちゃうんすよね。ふらふらっと。まあまあまあ、けど、
言ったけど全部お前発信だから。
俺、そうそう。俺はあなたの言った発言に対して気になることを聞いてるだけでね。
そうなんですよ。だから全然僕の責任なんですけれど。だからなんか、 まだそこら辺がわからないですね。なんかその、全部自分でやらないといけないっていうことの、なんか、割り切りはまだできてないかもしれないですね。なんか、
別に。なんかさ、君さ、
語気が荒くなってきた。
最初、君、うん、出ました。
君はなんかを、こう、みんなで協力してなんかやるっていうよりも、
はいはいはい。
なんか絵とか描いて売ってれば。
なんか、なんか詩とか書いて、なんか。
そうそうそう、作詞家とか、絵とかさ、ね、自分一人で完結できて、気に入ってもらったら買ってくれるみたいな。
ああ。
いいんじゃない？そう
な。
ほら、結局一人になりがちなんすよ。
でも、いいじゃん。
一人になりが
ち。どうせ一人になるんだ。
そうそう。なんか、なんやろな、その、気質的にはアーティストタイプやと思うんですよね。
そうですか、はい。
自分の抱えている心の何かしらエモーショナルな部分を何かの形で世に発表したい人やとは思うんですよ。
ああ、まあそうですね。形にしたいという欲求はちょっと強いかもしれない。
で、多くの人はそれがなんか絵であったりとか、なんか歌であったりとか、なんかポエムであったりとか、なんかそういう作品としてアウトプットされるんでしょうけど。
構成が素晴らしいですね。
トッパスさんの場合は、なんかそのアウトプットするものが、人を巻き込む行為なんですよね。
う
ん、
そうなのよ。
そうだ。いやけど、本当にそうです。僕がやりたいことって、そうなっちゃってるんですよね、今のところ。
ほんで、人を巻き込んだ結果、自分は満足するけど、
はい。
中には、こう、なんやねんと思う人が出てきたりもしてて、その、トッパスさん一人では完結しないので、
は
い、
そうなんですね。
そこでいろんなこう、圧力とかが、はい、生まれてるのではないかと。
いや、もうその通りでございます。で、こっからが、まあ最終章になるんですが、けど、やっぱりこの番組、東京ミーハー風は、最後にはならないなという、まあ今回のあくまでも回の最終章に入るんですが、まあ僕が最後に言ったですね、まあ、バンドと漫画を描きたいという。はい。
ああ、そっち忘れてたよ、もう。
要するにですね。
あったね。
一、うん、人で完結するという、そのレベルの高い目標には、ちょっとまだ、この44ではたどり着けないのでですね。
うん。
まあ、やっぱりその、コミュニティを作るっていう、その、キャパシティがない、まあカフェもそうですし、
うん、
その村という形で、なんかこう、みんなが、なんていうんですかね、気軽に家に来れるみたいな環境を作ってもどうせキャパオーバーになるのも、なんか、だんだん分かってきたので、
うんうん、
もうその、まあその村っていうその拠点っていう部分では、ちょっと、まだ進めていきたいと思うんですけれど、はい。まあ、とにかくもう、ちっちゃくしていく。大きくすることで、参っちゃってたので、ちっちゃくしていこうと思ったことで、
うん、
バンド、
うん、
メンバーに、その、資産家の方を入れることに
した。まずさ、
やっぱ入れたい、
ええ、まずさ
入れたいんで
人って変わんねえな
まずさバンドしたくないじゃんあなた
いやけど僕これもう先月もスタジオで練習してる
だからその昔もあったやんその
昔
スタジオ借りるけど何もしないとか
ちょっとずつ変わってるん
ドラムミーハーやない
や本当にあの時は僕が何もしないせいで何もしなかったんですけれど今回は僕が何もしなくてもバンド練習ができるバンドなんですよ今回は
あなたは何担当するんですか
僕は一応その最初はまたなんか縦笛とか行って、うん、やってたんですけど、うん、まあもう一回目でお前いらないってボーカルの方に言われたので、
うん、
僕は今なんかこうちょっと動画で収めたりとかそういう仕事をしてるんですけど
マネージャーバンドマンじゃねえじゃん。
ほんまや。
けどやっぱりちゃんとギターも、ベースも、ドラムも、DJ もいるので。
自分で組んだバンドのマネージャーをするのがあなたのやりたいことやったんですか
そうですね。はい。
そうなんや。
満足です。楽器は叩けてないですけれど。はい。と、もう一個が漫画って言ったのが、うん、なんかこう、藤子不二雄みたいな感じで、
うん、
ちょっとあの、イラストレーターの、ひらめくさんという方がいるんですけれど、うん、はい。僕、最近なんかだと、全国紙とかの表紙も飾るような、うん、まあ、まあ、ちょっと伸びてきてるイラストレーターの方なんですが、
うん、
そこと、漫画ユニットみたいのを組んでですね。
いやいや、だからもうアウトプットをその人に任せてるだけでしょ。もうね、
いやいや、僕が。
自分のやりたいことを人にアウトプットしてもらうなよ。
いやいや、キャラクターは僕が書くっつってるんで、はい。ネームは、はい。ネームは僕が。
ネームはじゃなくてさ。ネームは世に出ねえんだよ。
まあ。
いや、だからもう、じゃここまで。
また、新たな人たちが傷ついていく。
いやいやいやいやいやいやいや、だからここまで縮小したと逆に考えてください。あとはもう一人になるだけですから。はい。もうその段階の一歩手前までようやく来ました。はい。
まあでもせや、でもさ、その、
は
ぁ。カフェという手段がね。
はい。
まあ手段としてはやってたけれども、別にカフェ自体は、うん、まあ自分のやりたいことではなかったっていう気づきがこの6年であったわけじゃないですか。
まあ、そうですね。まあもちろん、なんかこう、全部を覆すような話になっちゃうかもしれないですけど。いや、僕に無限のバイタリティがあれば全部やりたいんですけど。
いや、そうですよ、本当。あくまで自分の追い求める、はい、また心の奥底にあるもやもやとした形のわからない何かやりたいものっていうものをね、はい、まあ、見つけるために、まあ、カフェやったりとか、村やったりとか、まあ、バンドやったりとか、はいはい、いろいろやってると思うんですけど、まあカフェがバンドになっただけやし、同じ道のり行くじゃないですか。いやいやいや、
けどだいぶこう大掛かりじゃなくなってるとは思いますから。
規模の問題じゃないんだよね。
だって、徳松さんって、その最終アウトプットで人から賞賛を得たいとかではなく、そのみんなで何かを作り上げてる過程が楽しいと思う人やから。
うん、そうですね。
出来上がると飽きるし、はい、完成させたくないからやらないじゃないですか。
あのもう本当に、もうあの、例えば今日の東京ミーハー風の収録っていうのは僕にとってもう完成してるんですよね、ある種。その、今日としては。
その文化祭の前日をずーっとやっときたい人でしょ。
はい、
ああ、
そういう漫画ありましたね。
そういう漫画があったんですか。
なんかみんなで一つの目標に向けて楽しくやってる中でのコミュニケーションであるとか。
うん。
だから祭りが終わると寂しくなるタイプじゃないですか。
はいはいはい。
祭り終わってほしくないって思う人でしょ。
まあまあまあ、だから別に閉店しなければいいし、まあバンドもやめなき
ゃ。閉店したやん。
いや、だから、いや、だからそれはカフェ。
閉店ミーハーじゃん。
いや、だから閉店、今回のタイトル、閉店ミーハーじゃん。カフェだから閉店しちゃったってことですよ。だから、バンドだったら。
解散するよ。
だからこれで、バンド解散ミーハーがあったら、本当に次こそは僕もう本当に、お二人の言ったことを、そのままやります。これは。
入ったら？
え？
お寺とかに入ったら？
お寺に入ります。
なんか根本的な。
ああ、根本的な、わかりました。もし、今後、バンド解散ミーハーっていうタイトルがあったら、
うん、
僕はお寺ミーハーにします。
次出家ミーハーする？
出家ミーハーします。
あ、
これは、約束します。
別にもうバンドとかさ、漫画とかってさ、
はい、
まあ、ある種のスキルが必要やん。
そうですね。
はい、その自分の中に足りてないスキルを他人に規制して作り上げてるわけやん、今。
まあまあ。
その規模の問題ではなくてさ、自分の能力でやれる範囲でやっていいんじゃないの？
いやいや、だから。それは、残酷。ですやん、それは。
で、あなたのやれることってなんかおしゃべりすることであったり、まあ、はい、愛嬌を振りまいたりすることなわけですから。
二つともぼんやりしてますね、なんか。
なんかこう、はい、やっぱバンドとか、漫画とかって、ちょっとちゃうじゃない、
は
い、なんか。い
や、そうなんですよ。だから、ポッドキャストっていう部分では合ってるんですよ。
だから、ほんま、なんか、あの、
今日振りまく
って。トクマスサークルっていう謎のサークルを作って。
いや、同じじゃないですか。
で、トクマスと、
はいはい、
その日、 はいはい、あれをしよう、これをしようっていうだけの回をずっと繰り返してたらいいと思うんですよね。
そうですね。まあ、そういうなようなもんだとは思ってますけど。
企画のアイデアを出し続けるだけの回。
はい、はい、はい。あ、それで、それも最近何か成し遂げ、あ、これもすごく大事なんですけど、何か成し遂げようっていう感情をようやく捨てられたんですよ。
うん。
なんかどっかで僕、こう見えて、どっかでいつかこういうなんか感じでやってたら、なんかなんじゃないかなっていうのをすごく思ってたんですけど、
うん、
マジで本当にもう思わなくなりました。
もう文字通りこう、何者かになりたい人やったんですね。
いやー、そうなんです。マジでもう何者にもなれないという、まあ、100% ではないですけれど、もうほぼ 99% 何者に なれない。その代わり、今日という一日を楽しく生きたいっていう、はい。それだけに。
え、じゃあバンドマンもその範囲なんやろなんかたまに集まってなんかやれりゃいいやっていう程度のバンドマンってこと。
程度のです。はい。
漫画にしても別に売れたいとかじゃなくて。
そうです。売れたいとかもない。
その、最近伸び盛りのイラストレーターを引っ張ってきたくせに、
に、
売れたいとかでなく、なんとなく自分の満足感を満たすためだけの、っていうことですか？
いや、もう迷惑かかってる。もう、
かかってるね、
もうかかってるじゃないですか。
だからほんと一人でやりや。
そう。だってすごいざっくり言うと、なんか徳松さんは、やりたい趣味がたくさんある人なだけじゃないですか。
はいはい。いや、大丈夫なんか。
まあ。
もう、なんか。
徳松さん、本質ではあるんだけど
スタンダードに口悪くなってないですか、うん、なんか大丈夫ですか、またこれ気づいてない。
やっぱね、その規模の問題とかではなく、人を巻き込んでるのが問題だと思うんですよね。第三の言うように。
そう。一人で生きてくってできます？
いや、一人で生きてくのではなくて。
物はお店で買ったらいいのよ。物はお店で買えばいいのよ。
ああ、はい。
お店入ったらいいんだけど。
はい。
人を巻き込んで生活するっていう、ちょっと、だから、そこいつも怒られるじゃん。
え、怒られます、怒られ
急に端を外すからさ、君の場合。だから、絵描いて
る。表現もよくされるんですよね、急に端を外すとかも。
で、やっぱりその、ベンダルおじさんとかに登録してみたら。
それいいね。
いやそうなんですよ、ね。
そしたら君の。
第3、それダメですわ。
ダメな
の？その、レンタルおじさんになると、人のやりたいことをやらされるからダメなんですよ。
ああ、そうか。
ダメ。
自分のやりたいことをやらないといけないんですよ、徳間さんは。
どう？ああ、もう、始末に燃えねえな。
いやー、ちょっとだから、まあ、とにかく、めちゃくちゃ、この話だと、懲りてないなに映ってるかもしれないですけど、もう皆さんが思っている100倍、もうこの人と関わっちゃいけないっていうことに関しては、めちゃくちゃ今気をつけてますので、めちゃくちゃ気をつけてますので、ちょっとそこだけはどうしても理解していただきです。で、だけれども、こう、ミーハーを繰り返してしまうという部分において、もう風ではなく、やっぱり、神聖かもなというのは感じてます。まあ、ミーハーとはもう何なんだろうという、そこまでですね。はい。
もうやっぱお寺だよ。
まあだから、最終回でしょうね。出家ミーハーは。まあ、危ういですけどね。出家の後の。
そうだね。
はい。
なんか変に坊主に疲れたりしてね。お寺経営してみないかなんて言われて。
そうやな、
うん。木魚でバンドやり出しちゃったりして。
まあやっぱりその基本的には、その甘え上手やと思うんですね、徳松さんって。
ないです。
で、甘えさせてもいいわっていう人が寄ってくるわけですよ、徳松さんの周りに。
はい、はい、はい。
でも思った以上に乳吸われるやんけってなって。
痛い痛い痛い痛い。
そう。もう絞り取られるやんけってなって、捨てられるっていうのを繰り返してますから。
なるほど。いや、もうそこはもう、本当にこれ、今回、ポッドキャストという、まあ、この3人という形なので、ちょっと僕も反省の色が薄く見えたり、懲りてない感じが出てたとしたら、そこはちょっと最後に、もう説明文として入れたいぐらいで、もう皆さんが思う10倍、徳松は反省しこりていますという、はい。
僕たち、この僕と沢田さんもね、
はい、
君を甘やかしている部分があって。
まあまあまあ、そうですね。
なんだかんだ言う割には、こう、数年に一度っていうスパンがちょっと長くなりつつあるけども、
そ
たまに君のことを思い出して収録してみるって言ってみたり、いいよって言ってみたりしちゃう 感じなのよね、だから。
いや、もう、まさ
に。気になっちゃうんだよ、なんか。
まあ、確かに確かに。
いや、確かに。
まあ、結局、こちらが気になってますもんね。
いやいやいや
お前から話振ってこねえ
よ、確かに。
いやいや。どなたが、まあ、紙一重です。
なんか待ってても何かやってく
れる。紙一重なんですけど、まあまあ、僕は、まあもちろん今後も、この東京ミーハーという番組は、こう、死ぬまで、何かしら定期的に、
それはだから、つまり定期的に誘ってねっていうことでしょ
いやいやそうなんですよね。
僕から声かけるんでって毎回言うけど、
やっぱそこが、まあ、そこが徳松の魔性である部分ではあると思うんですよね。なんかやっぱ僕的にも、まあ今徳松何か人生において、なんか人段落ついて次なんかしようとしてるなっていうのを、分かった上で、それを僕の個人的な主観的なまあ、欲求として世に出したら面白いかもなって思ってるのは僕やから、そういう意味では僕も徳松を利用しているわけじゃないですか。
はいはいはい。
はいはいはい。
で、徳松は、しめしめ、沢田が言ってきよったわい、みたいな感じで。
いやいや、別に。
だからもうやっぱ張り上げて
るん
ですよね。
で、僕は徳松に対して、金銭的にも物質的にも何も提供してないから、まあ、はい、傷は負わないわけです。僕としてはね。
あ、まあまあ、で、それでもちょっとイラッとはしますもんね、なんか。
いや、そう、だから、金銭的に物資的に提供してる人はよりイラッとするやろうなっていう。
イラッとだろうなっていう話です。そうそうです。そう
ダメージも現実だからね。
はい。いや、だからまあ、本当に、だからもう、そこはもう、なんとも言いようがないので、もう、本当に気をつけてるとしか言いようがないです。だから、まあ、それでも、少なくとも、まあ、これぐらいの、まあ、その、迷惑はおかけしてるんですけれど、そこは、まあ、むしろありがたく、こう、ポッドキャストという形にさせていただきたいなと思ってますので。
いやだからね、あなたはね、本当にね、ちょっと周りに感謝をしないといけないんじゃないのかなって思っているのが、やっぱり人ってさ、嫌われたらさ、どんどん人離れていくじゃない、
はい、
なんか、あなたの場合は、人から嫌われてもまた新たな人寄ってくるやん。
うん、
それを、こう、自分の、なんつうの、能力だと思ってはいけないというか、いやいや当たり前と思ってはいけないっていうか。
本当に思ってないですから。いや、もう、それは、もう肝に銘じてます。はい。そ
んな。トクマスにめっちゃ詳細とかがあったらめっちゃビッグになってたんでしょうね。
そうでしょうね。
まあ、だからなかったです
よ
ね。
なくてよかったんじゃない
ですか。いや、むしろ、いや、けど本当、ダイさんが言う通りです。なくてよかったんですよ。これは。むしろあったら僕、ひょっとしたらなんかちょっとした宗教団体作れたかもしれない。
なんかね、なんかすげえ運が良ければヒットラーぐらいになれたんじゃない
いや、なんで課題教科、最後に肥大させたんですけど、誰がヒトラーなんですか。いや、だからまあ、それ、才能があったら、だから、本当に無能なヒトラーですから、いや、本当よかった。ちょびひげだけ生えてるだけなんでよかった。
ああ、本当、愛嬌を振りまくのがうまい。甘えるのが上手っていうとこだけの。
才能がないヒトラーはただの嫌なやつ。
だから裸の王様なんだけど、なんか死んねえけど人かなんか。
だからお腹
でも今その話で思ったんが、はい、その、大人になっても裸の王様で居続けれる人っていないじゃないですか。
はい、
やっぱ、恥ずかしいからパンツ履いちゃうし。
恥ずかしいし、ちょっともう可愛くないですかね、裸が。そう。
でも、徳松は大人であるけど、堂々と裸で歩いているので、パンツ履かしてあげんととか。
あ、そうですね。
周りがね、背を焼き始めるっていう。もう44のおっさんですよ。
あ、おっさんですね。
ストーリーキングじゃないですか、それ。
もう残り人生のが少ないっつうのに。
どんで
人生という大通りをずっとフルチンで歩いてるような感じなんですよ。
もう44ですからね。本当に。お二人に会った時、ギリギリ20代だったんじゃないかな。違うか、30ぐらいかな。うん、けど、少なくともまだ30とかでしたから。
すごいね。伸びしろいっぱいあったのにね。
今考えると、まだ全然あの時頑張ってたらいけましたよね、30だったら。あの時から確かにもうダメなこと言ってましたね。
なんか、
書いたら、あ、もう10年超えてるじゃないですか、もう。
なんか、思春期がずっと続いてるような感じというか。
そうですね。
なんで長い付き合いだったことずっとしかとするんですか。はい。まあまあまあ、そういうことですよ。まあ、ストーリー、令和のストーリーキング、ストーリーキングです。はい。ルーキー天心新た。 はい。
令和のストーリーキングなんや。
はい、そうです。
すごいな
ぁ。はい。走らないから、パンダされちゃうんですよ、うん、多分。ゆっくり歩くから。
ルルオニフルチンですね。
なんと変態。危ねえやつ。
で、警察になんか声かけられたら、おろ。おろ
ポロやで、ポロ。
ポロですよ。いや、うまいこと言いますね。はい、
ルローニ・フルチンと、ルローニ・フルチンっていう漫画書いてよ。
そんな、伸び盛りのイラストレーターに書かすのもちょっとかわいそうだけど。
そうですね。そのイラストレーターに書かせれないですけど、角丸先生とかに書いてもらおう。はいはい。ちょっとルローニ・フルチンって、本は、なんかやっていきたいと。
うん、フルチンと人生がね、はい、第2章が幕開けたっていうこと
で。開放的になってますけど。いやけど、これはちょっと本当注意事項のように言っときたいですけど、本当に、本当に最近は、とにかく伝えるようにしてます。あなたの責任だからなとかじゃなくて、本当に関わるとめんどくさいのでっていう注意事項、すごく最初。
そうだな。
僕自身も、
やっぱりこう
僕自身も距離を取ってます。はい、人と。
やっぱりこう、なんか優しそうに見えるし、
そう。
いい人そうに見えるからね。でも本当にね、はい、口を酸っぱくして世の中の人に言いたいの
は、ああ、はいはいはい。
すごい冷たいし、すごい飽きんの早いし、本当人切るの早いから逆に。
いや、だ切ってない、切ってはないでしょ、別に。
いや、飽きるの早いじゃないですか。その関係性を徳松さんの方から切ることはないけど、興味がなくなるのは早いじゃないですか。
ああ、うん、はいはい。まあまあまあまあ、まあそこはもう、まあ、そうですと。
お、ちょっと成長した。
はい、もう。
それってでもさ、自分からさ、僕こういう人間なんであんま関わらない方がいいですよって人が言われたらさ、いやいや、そんなことないよって言いたくなるじゃないですか。
そうなんですよ。だからそこも結局テクニックになっちゃうといけないので、なんか、とにかくいっぱい考えてる、その件に関しては。もう。だから、そもそも、なんかそれすらも、なんか逆に、みたいな、手口みたいになってるわけ。
いや、そう分かってるんだとすればですよ。
いや、だから分かっちゃった時点で僕はその技術は一切使わないです。分かっ。
バンドやろうとしてるじゃん。
いや、大丈夫。もうバンドメンバーは、
バンドやろうとしてる。
バンドメンバーに関してはもうベーシストの子以外は、全員、もう周知の上のメンバーの、もさ。
いや、だから、村長巻き込もうとしてんじゃん。
村長。
資産家巻き込もうとしてんじゃん。
そうですね。村長はちょっとまだね、どっかまだ、危ないんですよね。まだ僕が、やばい人間、本当にやばいってことはまだ分かってないので。
そうやな、はい、なんか、ま、徳松さん、まだまだそんなん言うて、がずっと10年間続いてるもんね、なんか。
そうなんですよね。
いや、だから、ちゃんと、最近、具体案としては、第三者で一回、差しで、話してもらうっていうのをやったりとかしようと。僕が言うとまたまたってなっちゃうんで、第三者が本当に、
あいつやべえよ
っつって。あいつやばいのでやめた方がいいと思いますっていう、本当心配そうに喋るっていう、はい。それでも、ちょっとまだ可能性あるから怖いとは言ってましたけど、その第三者の方が、はい。
なんか、そこもなんかすでにもうやばい、そういうことはしてないっていう。
うん、もうやっぱりなぁ、やっぱ人を巻き込んで何かをするっていうのがね。
人を巻き込まないです。極力。
バーベキューの司会ぐらいがちょうどいいんですよ。
ああ、そうね。
その日だけ楽しい、その時間だけ楽しいっていうね。
バーベキューの司会っていう、うん。はい。
バーベキューの人になったんじゃないですか？
ああ、いや、そういう意味では、その、美濃加茂岐阜はシチュエーションバッチリなんですけれど。
っていうかさ、ま、今思ってんけどさ、
はい。
もう自分の家をシェアハウスにしたらいいやんか。
うん。むちゃくちゃもう今カフェの荷物だらけで、もう。
その人の土地に住まなくていいじゃない。自分の家に人招いたらいいじゃない。
そうなんだ。
ああ、まあまあまあ、お姉ちゃんがいるんでね。はい。僕今お姉ちゃんと同居してるんですよ。
へえ。
なるほど。
すいません、なんか。ちょっとお姉ちゃん、
うん、
まあ、親の家というか、まあ、団地ではあるんですけど、一応、分譲なので、
うん、
それが、まあ、一応財産分与として、
うん、
姉のものになったので、 今姉のとこにと居候させてもらってるっていう。
え、お姉ちゃんの家に居候してる子供部屋おじさんみたいな感じになってるんですか？
いや、もう子供部屋おじさんです、僕今。はい。まあ、家賃はね、まあ、ちょっと、あれですけど、払ってますけど。
まあな、ほんまなんか、ほんま、誰かが本当に無償で、ね、土地とかを提供してくれて。
何ですか、この空気。
そこを自分の責任でね、なんか、やっていけるんやったら誰も文句言わないんでしょうけどね。
子供部屋おじさんの事実からのトーンダウンがすごいですけど、なんか、ちょっと。
大丈夫。いや、だってさ、
え？
だって、子供部屋おじさんの人が、
はい。
人の人生に寄生して、その土地に住もうとしてるわけでしょ。めちゃくちゃホラーですよ。
ホラーですね。
もうそれも、それ子供部屋おじさんじゃないですもん
ね。いや、なんだろう、やっぱ久しぶりに、あの、徳松くんたちとこう話してね、3人話してね。
はい、して、
もうそろそろ1時間半なんですけど。
あ、ええー、
疲れるわ。何もただ座って喋ってるわけだね、すげえ疲れる。
ちゃん。いやいや、ごめんなさい。
やっぱ
おじちゃんたち体力なくなってきちゃったみたい。
いやいや、そうね。そう。あ、そう思うんですよ。もう、言っても40超えたら、もう、本当にバイタリティがなくなってくるので。
はい、そうです。
あなた自身もなんか無限に活動できないですよ、この先。
あ、そうそう。だからそれが、それを思い知った上でのカフェ閉店でもあるので、やっぱり、その、もう本当皆様と接せれるバイタリティがあれば接したいと思ったんですけど、本当に体力がないので、もう、限定しないと、もう人と関われないと思ってバンドにしたので、はい。まあ、それすらもっていうとこなので、まあ、いろんな意味でもう、ちょっと、今回の閉店ミーハーは、もう、本当にこれにて、閉店した方がいいと思います。はい。何もうまいこと言えてない自覚もありますし、はい。いや、本当に、ありがとうございます。
終わっていった。
いや、けど、これで僕はまた東京ミーハーとして、なんか、普通に、なんか、トゥワイスの話とかできるような。
そうなんだ、だからそれぐらいちょうどいいんだって、お前。
そうだね。あの、下北に憧れてた頃がちょうどよかったよ。
いや、そうなんですよ。モーニング娘。の、が最近ハマってるんですよって人、
うん、なんかね、看病できるレベルの病気だったんで。
信じられないぐらいクレームもらいましたけれど、あれ。
うん、看病できる程度の病気がさ、なんかさ。
そうですね、わかりました。
ちょっと。本物になっちまったんでね、疲れちゃうんだよね。
なんか20とかそういう話にさせてください。
そうだよね。だからいっぱいあったのね、オリンピックとかね。いやまあ、スケボーがオリンピック競技になりましたとかいっぱいあったんだけどさ。
ね、僕あの後も、だからちょうどオリンピックであの人が金メダル取る前、一週間前ぐらいに僕スケートボード買ったんで。あの後もう、滑りづらくてしょうがない。
あるじゃん、そういうの。
あるじゃん。
そこにしとこうぜ、もう。
僕は先取りしてたのにとか思いながら、もう絶対滑れないじゃんなんて思って。
もうそれさ、なんかちょいちょい思い出してさ、貯めといてよ。
いや、まあまあまあまあ、こういう、だからちょっと確かに重くなりすぎてましたよ。
はい、そうそう、なんか昨日なんか人生相談っていうかなんか。
そうなんですよ。うんうん、まあ、それも僕のせいなんですけど、なんか最初はもう絶対そうでしたし、沢田さんなんかはそうなることを、徹底的に阻止しようとしてましたから。うん、そういうことじゃないからミーハーって、みたいな。ちょっとなんか、初心に戻れた感じはある
んで。あのぐらいのね、お説教加減がちょうどよかったんだけどね。
で、だから、まあ、それこそなんか不定期でもちょっとやっていきましょうよ、ちょっと。いやいや、だから、まあまあ。
変われるって言うてんねん。
いや、だからまあ、僕からちょっとお誘いしてですけど。まあ、本当にたまにですけど。まあ、バイタリティが減ってるんで、はい。たまに。いや、本当にやりたいですから、はい。
前回の終わりも僕から連絡しますって言ったきり投げよう。で、今回、結局、
まあ結局、まあ、
手挙げたのは沢田さんだから、
ね、まあまあ、
結局何もしてないのよ。
おまけしたみたいになっちゃってますからね。いや、そこは、ちゃんと次回は僕が。
これでまたしめしめじゃねえんだぞ、お前。
いや、語尾がきつくなってます。また、またなってます。
イベントができる日は来るんやろかな。
ああ、まあ、そうですね。だからまあ、さすがに、今、いや、きっとやれますよ、とかは言わない ようです
。それが成長なんですね。
そこが成長です。やりたいですけれど、いや、しばらくできないと思います。
でもそもそもなんかあの時イベントをしようみたいな話になった際は、そのイベントをカフェでやることによって、はい、まあ何かしら集客的に協力できるかな、みたいな話をしてたと思うんですね。
そうでしたね。
あの時は僕はイベントっていうものに可能性をめちゃくちゃ見出してた時期だったんです。
う
ん、
そうですね。
はい。
でもし今後イベントするってなると、もしかしたら村でやることになるんですか？
岐阜
市の？まあまあまあ。まあそれか、まあ、今、行きつけのライブハウスとかですけどね。
かつくな、なんか。お姉ちゃんちでいいよ、めんどくせえから
。だから僕、本当にそういう、そういうの面白いと思いますけども、なんかもう、なんかそれぐらいじゃないかな。
やべ、やべ、面白いと思い始めちゃった。やべやべ。乗ってきたの。
しかし、はい、あなたもその、お父さんにせよ、お母さんにせよ、もう家族をどんどんポッドキャストで消費していってましたから、もう最終的に残ってるのもお姉ちゃんしかいないんで。
いや、そう
な
ん。
やべやべ。
お姉ちゃんとポッドキャストやることは、絶対ないと思ってたんですけれど、やっぱり家族がもう唯一姉ってなってくると、まあ、役からではないみたいな。
お姉ちゃんは多少なりとも興味持ってんの？
いやー、だからもう本当に、持ってない。持ってないことはないと思いますけど、うん、や拒否されてますから。
お姉ちゃんまで巻き込まみてた、始めたら君本物や
ね。そうですね。だから、まあ、けどそれが、そう言われるとゼロじゃないなっていう、その、お姉ちゃんの家でって言った時になんかちょっと面白いと思っちゃった。
それはちょっと聞きたいな。
そうですね。あんね、うん、だからまあ最近ね、兄弟で、ポッドキャストやってる方と結構いるんで、最初は、ようやなって思ってたんですよ。
もうアラフォー、アラフィフの兄弟のポッドキャスト誰が聞きたいねん。
ようやるなって思ってたんですけど、最近はもう、まんざらでもないですね。
すごいな。
でもそうなるとあれだな、お前お姉ちゃんの友達にまで触手伸ばしかねないからな。
いやいや、それはない。ああ、けどね、一回、
ちょっと面白い人がいるのよなんて話になった途端に君、行きそうだもん。
これは結構、僕のポッドキャスト最近聞いてくれてる方ではお馴染みなんですけれど、僕のお姉ちゃんって鎧を着てるんですけれど、ちょっと。
どういうこと？
本当のカッコって。
え？
え？
の、アーマードバトル。マイ鎧を持ってる。
マイ鎧？
まあ、後でちょっと画像送りますけど。はい。まあ、ちょっとごめんなさい。なんか、あまりにも急な情報でちょっとキョトンとしちゃいましたけど、一回なんかそこ絡めたいなって思ったことはありました、
ね。おやおや？
はい、
ん？雲行きがなんか、また怪しくなってきましたね。
いやいや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ちゃんと、姉にも迷惑かけないように、今も録音してますから。はい、大丈夫ですけど。まあまあまあ、本当に、とにかく気をつけます。気をつけるって言うとなんか反省してないっぽいな。もう本当、なんていうんですかね。もう本当に、なんていうの、もう本当に、自分が大嫌いです。はい、
嘘つけよ。お前ほど自分のこと好きなやつおらへんやろ。
いやいや、まあけど、本当にいろいろ、本当にいろいろあったので、もう、まあお店辞めたことが全てかもしれないですけど、もう本当に人の迷惑かけたくないんです、なるべく。まあそれでもかけとるやないかいって、もう、本当にすぐ突っ込む人がいっぱいいるのも知ってるんですけれど。はい。
まあ、人を巻き込んでね、人に迷惑をかけていくことが、徳松さんのポッドキャスト人生ですもんね。
いやいやいや、そんな、もう僕がそれを、自分で、それを僕が言い出した最後だと。
いや、だから僕が言ってあげたんですよ。自分で言うともう笑えなくなるんで。
いや、もう、それはもう、じゃあちょっとありがとうございます。はい。
これからも、徳松のポッドキャスト人生は続くよって、いつでも言っときたいですもんね。
そうですね。
はい、まあ、次回は、まあ、トゥワイスか、水曜日のカンパネラのボーカルも変わったんで。
知るか。
ちょっとそこら辺の話題でやっていきたいなと。はい、よろしくお願いします。
うん。
これ、どうやって終わってたんでしたっけ？こんな、もう。
なるほど。徳松さんの一発ギャグとかで終わってたんじゃないですか。
いやいや、なんでなんですか。
そうだったね。
いや、なんなんですか？終わってないでしょ？そんなの。
落語的にうまく落として終わってったんじゃないですか？
落語的にって、もうこの流れで一発ギャグって言われたら、わーお！閉店ガラガラしかない。
おお！
よーとかじゃなくて。フェードアウトでいいですよ、もう。
ああ、じゃあなんか、今後の展望なんかもちょっと言って終わっていきましょうか。
だから、今後の展望を喋ったら、なるじゃないですか。
じゃあ、今回の収録での、
はい、
教訓みたいなもの
を。ああ、教訓はだから、まあ、要それはやっぱりもう人と分かっちゃダメってことです。
そうなの？
はい。極力かかっちゃダメっていう。けど、まあ、逆に、なんていうんですか、迷惑ならない限りで人と友達として遊ぶってことはいいことなので、はい。まあ、その中でいろいろ興味持ったものを、また今後もちょっと興味あで話せたらなと思ってます。
まあ、なるほど。ある種、そのカフェを始めた6年間で得た、徳松の教訓としては、
はい。
人とは友達でいようってことですね。
そうですね。いやー、けどそうです。あ、めちゃくちゃうまいまとめです。人とは友達でいよう。
なんか
はい。
恋愛関係でもなく、なんか、出資者とかでもなく、
友達以上、恋人未満とか、
友達でいようっていう。
友達以上でも以下でもないです、ね。
なるほど。
はい。
深いですね。
お客さんにもなっちゃダメです。
なるほど、なるほど。
お客さんにもなっちゃダメだし、
確かに。
はい、友達しか僕は、はい。なっちゃダメです。
なるほど。
はい。
深いな。
はい。ということで。
終わりますか。
はい。よろしくお願いします。それではまた次回。さよなら。
はい、さよなら。
さよなら。
ありがとうございました。